からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、もうすぐ、10月、そしてまあ雷が鳴ったり大雨が降ったり、そうする中で秋が訪れると聞いておりますが、まあ、ちょっと涼しいかなという今日この頃ですが、来週あたり本格的な秋と言えるのかなと期待してます。さあ今回は、おこれは違うぞ違うのが出てきたっていう感じなんですが、はい、子育て対策、いろあ子育て支援、いろいろあります。そんなお話を伺います。足立病院の院長でいらっしゃる澤田盛夫さんです。こんにちは。
こんにちは、はい、よろしくお願いします。
あ、これはあれです、畑山先生のが出てきました聞いてたらおいおいという感じなんですが、今日はあれですよね、腰痛ではないですね、いろいろ
個人情
報いろいろ、
今日はちょっとご都合がまた
ご都合が、はいはい、もう本当に最近メディア対応とか、まあ、1日こう4件いろんな人に会って8時間話し続けるとか、お忙しい方です。そしてそれに負けないくらい忙しい澤田盛夫院長がお越しくださいました。
ありがとうございます。
はい、今日のテーマは子育て支援の形はいろいろあります。そんなお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあもう本当にいつまでっていうふうに言いたいんですが、ここ1、2ヶ月インフルエンザがここ2、3年は全然本当にゼロに近い数字だったと。
そうですよね。
で新型コロナは5類に移行したというところで一安心という人が多いと思うんですが、なんとこの同時流行の気配ということは、これちょっとどういうことか教えてください。
いやもうコロナってやっぱりこれまたずっと付き合わないとダメなんでしょうね、おそらくね。
ずっとですか、
ね、なかなか一筋縄でいかないウイルスですよね。もうだって僕今日実は7回目のコロナワクチン、今さっき接種してきたんですよね、
はい、
もうそれだけ医療機関でやっぱり患者さん相手にしていると、今松岡さん言ったように最近やっぱりコロナの患者さんすごい増えてまして、
それは実感されますか。
実感しますね。妊婦さんの実際、はい、陽性になるとか、家でかかって家族が今熱出てるとかっていう話がもう本当にこの数週間多かったので、ああまた来たのかと。でなおかつさっきもお話あった、はい、インフルエンザがね、こんな時期外れにね、
季節としては2ヶ月ぐらい早い。そう
ですね、ちょっと早いですよね。
印象ですか、
はい、普通10月ぐらいになって今年のワクチンの接種そろそろあれだよね、考えようねみたいな話をいつもしてるんですけど、
はい、
まだだって9月半ばですからね。
そうです ね。
でそこでもうすでにコロナとインフルが同時にかかっちゃう人もいるぐらいで、
はい、
どっちも陽性になっちゃうという患者さんも出てて、まあ、ちょっと普通と、まあ、僕らが思ってたインフルエンザっていうのとはちょっと違うのかなと、時期がね、
はい、
でも実際もう増えてるので、それに対しては皆さんやっぱ気をつけていただきたいなっていうのは思いますね。
そうですか、
うん、
ちなみに私インフルエンザもなって、うんうん、罹患したことないって言ったら、うっそーって言って
1年くらい前に松岡さんならあるかもしれないですよね。
笑われましたが、
スーパー免疫が、
いやいやいやいや、そのインフルエンザと新型コロナにかかったという、うん、こう症状って 違うんですか。
いやまあ高熱、まず高熱とかね、全身倦怠とか、
は
い、
ええ、
まあ、ほぼ似てるんじゃないでしょうかね。
高熱だとやっぱりこう背中節々がなんか、ね、あの独特の感じとか、
ね、独特のだるさがね、
はい、
でその時に結局高熱出た時にどっちも検査しないとわからないよねっていうね、見分けがなかなかパッとはつかないんですよ。だからやっぱりどっちも検査して、
はい、
どっちだろう、あの一緒に見れるキットもあったりするので、そういうので見ないとやっぱわからないですよね。
あのその両方、うん、あの見れる、同時に見れる
検査とかね、
キットを、うん、の映像を見たことがあるんですが、あのそれはなかなか、うんうん、そう同時にあの両方検査してるっていうことですよね。まあ、発熱外来などではそれはあの結構お互いに良いという感じですよね。
そう1回で済みますからね。
あ1回で済んでるんですかね。
その喉の例えば粘液取ったりとかするのに、はい、その取る側も楽だし、
はい、
何回もやるので受ける側も何回もやられたらしんどいから、
はい、
当然1回のキットでできたら楽は楽ですよね。
あのその粘液、うん、喉の粘液を取られるという体験を初めてした人が、うん、えげつないって感じって
。でもまあ子供が、風邪になった時によく喉をね見てもらって、昔僕ら小さい頃ってよく喉になんか塗られたじゃないですか、
オレンジ色の
オレンジ色のやつとかね。だからそれと同じですよ。なん取るとこは一緒ですからね。
あそうなんですか、
はいはい、
あそっか。
だからなんかそんなのみんな初めてってわけでは多分ない
あ、
うんうん、と思います。
あそっか、あんまりそういう病院に行ったことがない人にとってはなんか、
ね、久々にやるとかなったらやっぱみんな緊張されるのは分かります。気持ちは分かります。
そうですか。あの今日その、うん、ワクチン打たれたということなんですが、はいはいはいはい、よくある質問だと思うんですけれど、そのインフルエンザ、流行してるなら打っちゃおうかとか、いろいろ打つ時期とかいろいろ考えるところだと思うんですが、
インフルエンザもだから多分ね、僕らもう来週か1週間か2週間のうちにインフルエンザも僕ら打ちます、
はい、
ワクチン医療者、
はい、
あのこれね、インフルエンザとコロナのワクチンって同時接種でも全然いいぐらいなので、はい、あの被せて打っても全然
いい、別物ということですか。
そうですね、
あのシステムというかこう何か働き方が違うっていう、
あもちろんウイルスが違いますからね、
はい、
だからそのできたら流行期で、僕ら医療者は患者さんと応対をするので、僕らが媒介になって人に移しちゃいけないから、自分たちもちゃんと免疫つけとかないと、
ええ、
この病院の中で広げたり ね、
本当ですね、
あるいは自分がそうなんです
中心
患者さんに移すんじゃないかっていう、僕ら医療者はやっぱ心配があってその防御をするわけです。
だからこそ7回ワクチンを打ちました。インフルエンザも
打ちますよと、
来週接種しますよと
そういうことです。
本当にありがとうございます。
いやとんでもないとんでもない、
はい、
でも多分病院の先生とかみんなね多分やられてると思うので、
そうですね、
でもコロナは7回ですからね、回数がもうすでにね、 いつまでやるんだろうなと、
今流行してる形と、はい、その前あ廃棄するっていう話は あれが
ウイルスのタイプが違うので
から廃棄するんですか。
そうですそうです。
あの古くなったからとかそういうわけじゃなく、
古くなったからじゃなく、まあ、古くなったのもあるかもしれませんけど、そのタイプが違うので今効くやつはやっぱり打つ。
そうですか。そして妊婦さんにとってやっぱりこのインフルエンザと、うんうん、あの新型コロナの同時流行って本当に大変ですよ ね、
ですよね、
注意しないと。
そうですよね。前もあのお話したんですけど、妊婦さんってもう人一倍気をつけられてるんですよね、
はい、
あの子供に何かあったら困るし、自分が妊娠中にその重症化するんじゃないかっていうね、コロナなんかは言われてるから、はい、ものすごく気をつけられてるのにかかっちゃうっていうね、それはもうね誰も責めようがなくて、実はほんならその旦那さんがね通勤途中でどっかでもし拾われてっていうことがあった時に、はい、それも別に悪い、もう何も悪いこと誰もしてないんですよ、うん
はい、
だから本当にあの責めるつもりは全くないし、はい、妊婦ただ妊婦さんなんかは家でこうね不安でとかね、コロナのその最初の頃なんかはもうずっと本当に家出ないようにしてみんなね過ごしてて、だそういうずっとそれがまだ3年以上も続いてるっていうのは、
ね、
やはりすごいストレスかかってるなと思いますね。
本当ですね。あの、うん、妊婦さんは本当お腹が大きい時に咳一つしても、うん、 すごくこうお腹が下がったりとか、うん、そういう実感ってありますから、うん、そうですそうです、やっぱり気をつけて、くださったらいいなと、うん、ご家族もやっぱり気を使っていただけたらと思います ね、 ね、本当に
みんな気使ってくれてはると思うし、全然そんな誰もが悪いわけじゃないけども、はい、やっぱりこのウイルスの特徴だったり今の社会状況を考えると、できるだけまあ、はい、リスクはやっぱりね減らした方がいいかなと僕個人は思います。
そうですね、はい、やっぱりその リスクを減らすという中にやっぱり従来通りの手洗いうがいというのは、うんうん、これは重要と。
そうですね、で
ここはという時にやっぱりマスクはした方がいい、人にうつさないというためにした方がいいだろうと。
特に医療機関、病院だとかクリニックに行かれる時は、うん、はい、そのまあ、エチケットとしてしていただけるとありがたいなと思いますし、はい、
そうですね、
でちょっと体調が悪いっていう時はご自身で少しそのやっぱりセーブされないした方が絶対いいと思います。無理して働くとか無理して遊びに行くって必要は全くないの で、
はい、
でね、体調が良くて、ね、健康な時に遊びに行かれば全然いいと思うんですけど、
はい、
そこは皆さん、まあ、ずっと言われてるからね、これも大変ですけどね。
本当です ね、 ね、さあ、はい、間もなく9月は終わるんですが、9月19日は今週ですよね、はい、うん、なんと育休、ま、あの19日ですから育休を考え、
ね、
それも育休の日じゃなくて老人の日とか、はい、あれびっくりしましたけど老人の日ってなんだっていう感じで、育休を考える日なんだそうです。
素晴らしい、すごいね、すごい時代になりましたよね。
でも育休の日じゃなくて、うん、考え考えんとあかんのか、
そんなに難しく
はい、
でも本当僕らが社会人になった頃って、うん、特に僕ら医療者でしたけど、はい、育休取るなんていう周りに全然まだ人がね、
はい、
男性、特に男性、僕ら男性でその同じ同僚で、
はい、
ほぼいなかったですからね。
私ちょっと、うん、イメージしてたんですけど、その医療関係者の方で看護師さんとか、まあ、そういう助産師さんとかお医者さんはもちろんのこと、育休って取れないんじゃないですか。
いや、そうなんですよ。
どうしてらっしゃるのかなと思いながら、
もちろん産休なんかは皆さんやっぱ取ってもらいますし、
はい、
育休も必要だったらそのね勤務の中で取れる範囲取ってもらうっていうのは全然普通にします。
あ、そうですか、う
ん、ただその男性 の、 その、はい、いわゆるパートナーっていうかね、奥さんがその妊娠して出産された後、僕ら男の男性医師がね、
はい、
夫が取るっていうのはあんまり僕ら今まで経験上なかったので。
そうですか。
で時代がやっぱり変わったんだなというふうに思いますね、
はい、その育休が推奨されるっていうのは、この男性の育休っていうのは子育てしている、うん、そのお母さん、
うん、
奥様にとって、うんうん、どういうその子育てを、まあ、支援するっていうか、
うん、
こうどういう、 こう価値とか意味とかあるんでしょうね、うん、
もうだって子育てって大変じゃないですか、
はい、
初めて、特に初めての子育てなんてまず知らないことばっかり、分からないことばっかりで、
はい、
で家にずっと一人で奥さんがねいて、生まれたばっかりの時なんかは、
はい、
もうどこも行けないし、で子供の面倒見てたら息抜きで例えばどっかに行くとか買い物に行くとか友達と会うっていうのもない、はい、
うん、
チャンスもなかなかねその場合ないから、はい、旦那さんとかご家族がこう少しサポートしてもらえるとちょっとその自由時間ができたりとかなんとかってなると、その奥様っていうかそのね、産んだ後の女性の方のね、精神的なあるいは身体的なサポートになるんじゃないですかね。もう体もね多分ままならないと思うんですよ、
はい、
で出産直後ってやっぱりホルモンバランス崩れるの で、
あ、そうです
か、すごく精神的にもやっぱしんどい時期だと思うんですよね、でその時にあんまりもう過大なストレスをかけちゃうと、
はい、
やっぱりこうしんどくなります、どうしてもね。
それはそうですよ ね、 ね、
その時に横にね、はい、その
こう共有してくれてくださってる方が、
何でもかんでもできるスーパーマンっていうわけじゃなくて、
はい、
隣にいて話を聞いてくれたりね、一緒にちょっとこう手伝ってくれたりとかっていう ね、 ちょっとしたことでいいんですよね、
はい、
そういうサポートができたら もう少しこう妊婦さんもね、
はい、
安心して過ごせるし、
はい、
でそういう体制ができたらおそらくもう一人産んでもいいなっていうふうにね、
そうですよね、
思えるんじゃないかな。
ああしんどかったという記憶が残るよりは、ああ一緒に子育てできたとかいう方が少子化対策にもなると。
で別に何でもかんでもできなくていいと思うんです。隣にいて愚痴聞いてくれたりね、話聞いてくれたり、大丈夫かって言ってもらうだけでも、会話だけでも全然すごいと思います。僕なんかそんなことできなかった世代なので。
え、世代関係あるんですか。大丈夫かって。
そんな偉そうに言えるようなこと自分たちやってこなかったから。
してこなかったんですか。
やってないと思いますね。うちの家内なんかに言わせたらよくそんなこと言うよねなんて思ってると思いますけど。
娘さん2人おられますよね。
そうです。あすごい、もう尊敬します。もう尊敬します。でも今の若い人たちは、はい、そういう違うね、僕らと違うスタイルでやられると、またそれを見た次の世代が、はい、まあ、子育てっていいもんだなって思ってもらえると、これってね、そういうなんかボトムアップというか、みんなが優しい社会ができると、はい、本当の少子化対策じゃないですかね。
おっしゃる通りですね。
思います、
はい。つい先日ですね、うん、先週です、
うん、
まだ20代の男性で、うんうん、第1子が1ヶ月前に生まれたと、うん、
はい
はい、それで来月から、うん、育休をそのご主人が取るという話を聞いて、身近に育休を取るっていう話は初めて聞いたので、うん、痛く感動したんですが、それを理由も奥さんが今は実家にいるけど、
うんうん、
もうすぐ戻ってくるんだと、
うん、
家に、
うんうん、
で大変だと思うから育休を取るんです、大変だと思うからという。いいですね。
いいですよね。もうそういうことを考えたら今の若い人たちってやっぱり僕らの世代と
違う、ね、
優れたポイントっていうかね、その点があって、はい、人にそうやって普通にそれが言えるっていうのはね、
はい、
やっぱ僕は素晴らしいなと思いますね。
本当ですね、うん、それをその1ヶ月の育休を取らせてくれる、う
ん
う
ん、
まあ、企業というか、うんうん、その会社もいいなと思うんですが、うん、やっぱりそういう自然な言葉としてそれが出てくるっていうことがやっぱり本当の意味の、少子化対策になるのかなというところですね。
お母さんだけが、はい、例えば妊娠出産で負担がかかって、はい、そのマミートラックって言われるようなね、お母さんだけも例えばキャリアが仕事続けられなくなっちゃったとかね、
はい、
っていうのじゃなくて、お互いが大分の負担をして、
はい、
成り立っていける社会っていうのがやっぱり一番いいですよね。パパも少し休んでも奥さんと一緒に子育てに専念して、でまた二人とも社会に戻っていろんな仕事だったり社会活動していく。
スウェーデンなんか公園で子供と遊んでるのはパパばっかりで、こうスウェーデンをこう街中を歩くっていうのがあって、それで奥様、
うん、
奥さんどこ行ったんかなと思ってたら、奥様たちはカフェみたいなところで編み物をしながらワイワイって楽しげにされてるんです、
うん、
これは素晴らしいですね。
もうでもね、今実際外来やってるとね、
はい、
もうね、平日でもそうですし、土曜日なんか外来やってると、はい、ほぼ旦那さんついてこられますよ。
そうですか。
もう妊婦さんのエコーをするのにやっぱり一緒に見ようっていう、はい、もうそれをそういう意味ではだんだん日本の社会も
変わってきました。
そういう風になっていくんじゃないかなっていうのは見てて思いますね。
そうですか。
僕なんかついていったことないですから。だから本当に来てもらってる旦那さんにね、いやもうそれだけでももうすごいよねって言って、
以前はまあ20年近く前ですよね、
はい、そうです、
澤田先生の。
そうですそうです
そうそう、やっぱり全然、
いやもう、もう全然そんな偉そうに言えないです。
まあ
もう尊敬してます皆さん。
そうですか。まあ日本社会全体がおっしゃるように、
うん、
そういうこう、あこうだったらいいなと思う社会に変わりつつある、
う
んうんね、まあ過渡期という感じかもしれませんね。
価値観がやっぱりこうやって変わってきてるんだし、
そうですね、
それは決して悪いあれじゃないなと思います。
はい、わかりました。さあ、この後は今日のテーマです。 子育て支援の、まあ、形いろいろありますよっていうお話、はい、足立病院の例から伺います。
はい、ありがとうございます。
はい、まあ、一息ついたところで
ため息を2回ついたところで、
足立病院院長の澤田盛雄さんに引き続きお話を伺います。はい、まあ、足立病院は本当にすごいというところで、まあ、NHK にも出張るし、あれは森ちゃんじゃなくて
ですか、
ランチのなんとかという
サラメシですね。
あれは関係ないんですけど、
もうあれもコロナの本当に1波2波ぐらいの時ですよね。
あれ最中でした、
コロナの頃ですよ。あれコロナのことがあってあの企画ができたんですよ。
は
い、足立飯っていう企画ができて、はい、でそのいろんな料理屋さんとか旅館のね厨房の火を落としてるっていう話を聞いて、
はいはい、
でそのコロナで頑張っている医療スタッフにお弁当を届けたいっていう旅館組合の人の話もあって、
はい、
でそこからそういう支援の話が出て、
はい、
でうちでも職員のそしたら福利厚生でお弁当とか作ってもらえますかっていうので
サラメシに紹介されたのはその件ですか。
そうです。あれはコロナがやっぱり大きかったです
ね。影響があったというところですね。そういう中で足立病院は本当に足立病院ができたのは、何年でしたっけ。
1902年ですね。
1902年、はい、
今年去年で120周年迎えたので、
そうですね、はい、121年目というところですが、はい、そうです。まあ、そういう中で、うん、本当に女性のため、子どものため、こうだったらいいな、あ、これ不便だなと思うことをどんどん、ね、実行してこられたんだなという歴史の積み重ねありますよ ね。
いやもう僕なんかもう、ね、まだ院長なんで僕は4年目なの、
4年目なのかな、もう4年になるんですか。
4年ですよね、
多分それぐらいですね。
ですよね。はい、でそれでいろんなこう歴史をこうやっぱりこう見返してみるんですよね。
はい、
でそれこそ子育て支援ということで言うと、この前からのマミーズスクエア、マミスク、ね、
マミスク
で 京都市足立病院の子育て支援センター で、はい、で京都市とも一緒にコラボしてやってるんですね。
はい、
でそこはその出産後のお母さんたちの子育て支援をいろいろ、例えばその赤ちゃん の世話の仕方とかベビーマッサージとか、
そう、
はい、でそういうのもやったりして、それも、はい、本当に前院長の畑山先生、今の畑山理事長がちょうどスタッフの看護師さんたち、助産師さんたちがね、はあ、出産した後にもうどこにも行けないっていうね、
ほうほう、
っていうのをその悩みを聞かれて、みんなが集える場所で、はい、ちょっと自分たちの子供の話がお互いできて、
はい、
お茶でもできたらいいよねっていうスペースとして、うん、準備されて始めたんですよね。
はい、
でそこを、まあ、ミスクが本当にたくさん実はいろんな方に利用してもらってまして、
はい、
お母さんだけじゃなくてお父さんたちの集まりもそこでできてると、
はいはい、
マミスクに対抗してパパスクっていうのができてるんですよ ね、
はい、
ね、だからそういういろんなコミュニティを作ることで、
はい、
その地域のいろんな人たちをつなげる場になってましてね。でうちの実は僕も東京から京都に何年前かな、10何年前に引っ越してきた時に、
はい、
子育てしているうちの家内がやっぱりまだ帰ってきたばっかりなんで、周りと全然知らないと、
うん、
でマーミスクに飛び込んだらいっぱい友達ができて、っていう風に僕らも利用させてもらったんですけど、
はい、
でそういう子育て支援のあり方もあるなっていうのは、
今、はい、核家族化と言われて久しいんですが、
うん、
やっぱりそれと隣の誰が住んでるかわからないとか、そういう状況がある中で、やっぱりそういう同じ情報を共有できる、
ね、
同じ世代の方と知り合える場ってないですよね。
なんかちょっとした悩みとか、
はい、
例えばそのベビー服どこで買ったらいいとかね、
はい、
ベビーカーどんなんいいのあるのかとか、あるいは赤ちゃんの抱っこ紐今トレンドどんなんなのみたいなね、
はい、
そんなのって、まあ、雑誌見たら分かるとはいえやっぱ口コミが一番いいじゃないですか。
そうです。で
そういう情報のバーだとか、はい、あるいは子どもの予防接種どうしてるのとかね、
うんうん、
であるいはその、まあ、旦那さんが出張続きでほとんどいない、ね、家にいないっていう時にそこに来たら、 同じ同年代の人に会えたりして、はい、いろんなその愚痴も聞いてもらえるし、はい、お互いそしたらご飯食べに行こうなんていうね、こう仲間もできるし、
はい、
それって本当にすごい地域にまあ根ざした子育て支援だなと思って。
本当にそうですよね、はい、うん、それがやっぱりあのこのコロナの期間は、うんうん、多分あんまり活動されてなかったと思うんですけれど、あ、ね、今あのそれがこう再開されてパワーアップして、
そうですね、
なんかあの百貨店で、
そうなんですよ、よくご存知、あのもう大丸京都店のね、
はい、
あの大丸さんがやってるその教学校の学校いろいろなことを学ぶスペース、学校ちょっとこういうイメージ忘れちゃったんですけど、
はいはい、
大丸の学校みたいなのやってるんですよね、
う
ん、
大丸の学校みたいな子育て支援学校みたいな、
あのいろんな、はい、あのなんかこういろんなあの習い事を教えたりとか、
そうなんです
か、いろんなことをされてるんですよ。でそのスペース
大丸が、
はいはい、子ども服売り場とかおもちゃ売り場のちょうどフロアのところ で、
はい、
でそのスペースで足立病院の子育て支援のイベントをね、
はい、
あのしませんかっていうのでコラボして、はい、大丸さんとコラボしてこの前ちょうど1回目をやったとこなんですよね、うん、ベビーマッサージをあのやあのうちのマミスクのスタッフが行って、はい、みんなであの指導しますし一緒にどうですかって来たら、
はい、
すごい希望してくださる方が多くて、
はい、
でその中で抽選でもう本当に6組の方だけだったんですけど、
はいはい、
ベビーマッサージ受けてもらったっていうのを今やったばっかりですね。
ああそうなんですか、はい、あの SNS にアップされてたと思うんですが、あ、そうですね、あ、沢田先生行ってらっしゃるという感じで、
いやもう僕はただこうどんな感じかなと思って、いや
あれですよね、うん、あの足立病院 の、 あのそのマミスクでやるのもいいんだけれど、
う
ん、やっぱりその大丸という誰でもが行ける便利な場所にあるあの施設で、
そう
ですね、そうやって気軽に、
うん
できるっていうところがあの両方が素晴らしいです ね、
そうですね、なんかその場所を変えてやっても面白いなと思って。
本当ですね、
で皆さんそのうちもいろんなその案内とかさせてもらったらすごい応募で、
はい
はい、10倍近かったんじゃないですかね、その中で抽選で選ばせてもらって、
ええ、
であまりに今回お断りしたのが多かったんでやっぱりまた次ね、
ああそうなんですか、
次もう少し枠を増やしてあのやることを10月ぐらいにもやる予定にはしています。
ああそうですか、
はい、
まあ、その、うん、だ例えば男性だとお風呂の入れ方とか、パパスクでは、ね、あのそういうことをされて、おしめの替え方とかいろいろ学ぶ、抱き方から、うん、初めて
生まれる前からそのお人形を使って練習してもらったりとかね、
はい、
そういう機会を提供してますので。
もう終わりですよ。
あ、短
っ。あれこの子育て支援いろいろがまあ、ミスクだけになったんですけど、あの本当のことを言うと、うん、やっぱり医療的ケア児を受け入れたり、
ね、
病児保育を受け入れたりというのが
そうです、ね、
やっぱり医療として の、 うん、あの子育て支援ですよ ね、
そうですね、
やっぱり
それはもう引き続き続けていきたいなと思います。
そうです、
ね、次の機会にぜひよろしくお願いします
本当ですね。あとあの10月15日か16日 の、 あの仁和寺である子ども、
子ども竜王戦ですよね、
はい、
第2回目やりますので、もう子どもたちがね、あの日もう本当に真剣に勝負するので、
はい、
見てて楽しいと思います。ぜひあのもしよければ皆さん お足をお運びください
そうやってあの子供を持つことが楽しい、一緒に楽しむことがあるんだって思うことがやっぱり最大の支援じゃないかなと。
面白がらないと何も。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。